ポッドナインティーズシーズン7第1回、今週のトークテーマ、怪我。月曜担当客の、やはり、6日遅れて日曜配信でございますけれども、よろしくお願いいたします。ポッドナインティーズは3ヶ月おきに、まあ、ワンシーズンっていうのがしばらく続いてたんですけれども、まあ、ちょっとね、いろんな、各キャスターや運営の方々の、まあ、リアルの生活での、まあ、忙しさだったり、なんかいろんな事情によりまして、前回からですね、4ヶ月で1シーズンというカウントになりまして、今週より、まあ、シーズン7が始まったわけなんですけれども、シーズン7になったからといって、リスナーの皆様にとってはそんなに影響ないんですよね。ジングルも変わらないし、ジングル変わらない。キャスターも増えないし、減らない。うん。で、まあ、唯一変わったことというとですね、キャスターのシステムが若干変わっています。まあ、リスナーさんにとってはそんなに影響がないんですけれども、ですね、まあ、ここ最近しっかりと更新している僕、ケクノ太郎、あと、若さん、あと、倉橋くんの3人は、レギュラーキャスターということで、まあ、今までのスタンスと同じなんですけれども、まあ、レギュラーということで、しっかりと配信する人たちっていうことで、ある意味、曜日担当の制度が変わらないっていう感じ。で、その他の、例えば、アフリカくんであったり、宮沢県であったり、みたらいさんであったり、リンさんであったり、最近ちょっと更新があまりね、おぼつかないという方々を、ゲストキャスターということで、まあ、これは降格じゃないのよ。そういうスタンスで置くことで、担当曜日をなくしまして、その方々も、配信しやすいようにという工夫でございますので、はい。若さんとケクノと倉橋くんは、レギュラーキャスターで、その他の人たちが、まあ、ゲストキャスターという、スタンスに、肩書きになりました。まあ、だからといって、リスナーの皆様にとってそんなに別に影響はないと思いますけれどもね。はい。いうことでございまして、まあ、本題に入りましょう。今週のトークテーマ、怪我でございます。怪我。まあ、皆さん、ますよね。まあ、多かれ少なかれ怪我したことすらないっていう人は多分いないと思うんですけれども。はい。なんでこのトークテーマにしたかというとですね、まあ、怪我をしたことによって気づくことっていうのは確かにいろいろあるよなって、こう気づかされるシーンがあったんですね。で、それが何かっていうと、まあ、僕ね、メールマガジンを購読してまして、まあ、いろいろ購読してるんですけれども、そのうちの一つに、勝間和代さんのオフィシャルメールマガジンを購読してるんですね。勝間和代さんというと自己啓発系の新書だったり、まあ、経済評論家なんで、経済関係の、まあ、本なんかを出してらっしゃったりとか、たまにテレビにも出てらっしゃったりとかしますよね。まあ、勝間和代さんのメールマガジンを購読してて、で、バイク乗ってて怪我したっていうエピソードが確かあったんですよね。怪我の原因ちょっと忘れちゃったんですけど、確か勝間さん、バイクかなんか乗ってて、怪我したみたいなことだったと思うんですけど、で、今、足が怪我してるので、最近こう、生活においていろいろ不便があるんですけれどもね、みたいな。で、それで、例えば、ネットスーパーっていうものを活用してみると意外と便利だっていうことに怪我してみて初めて気づきました、みたいな、話をされてたりとかして、あ、確かに、怪我をしてみることで、あ、大事だったんだって気づかされるシーンで確かにあるよなっていうことで、なんか、自分たちで怪我した時のエピソード、病気じゃなくって怪我した時のエピソードを語ってみようかなーなーというふうに思うんですけれども、はい。例えば、まあ、そういう誰かに迷惑をかけたり、あ、大事なことだったんだみたいなところとかね、気づかされたりとかする規模の怪我っていうのは、僕は小学校、4、5年生の時に、捻挫したんですね。4年生がメインだったかな。4年生の時に、少年野球ね、当時小学校の時行ってまして、で、少年野球行く前に、まあ、当時も僕野球が大好きすぎて、練習行く前、まあ、学校が5時間目でね、小学校終わって2時半ぐらいで、家帰ってきて3時ぐらい。で、勉強道具とか置いて、で、まあ、ね、また今度、学校のグラウンドで野球やりますから、それに向けての準備とかして、で、まあ、 2時半に学校が終わって3時前に家着いて、まあ、小学生ですからね、あの、練習もジャージだし、学校に通うのもジャージだから着替える必要もなく、ランドセル置いて野球用のリュック持ってけば OK なんで、まあ正直もう、すぐにでも練習したいんですけどね。だからもう、家の前に壁があるので、あの、壁にボールぶつけて、あの、野球のね、あの、守備のフォームの練習とか、軽くウォームアップみたいなものは家で済ませておくんですねっていうことをやってて、で、その時に捻挫したんですよね。足グギッってなっちゃって。で、歩けないぐらいになっちゃって、まあ、足もポンポンに腫れて、捻挫ですね、なんて言われちゃったりとかして。で、僕、小学校4年生の時からピッチャーだったんですよね。あの、レギュラーでも出てたんですけど、あの、新人戦とか、あとは、今はあるのかな ?4 年生、あのね、マックスで4年生、4年生以下だけの大会とかもあったんですよね。で、それでは、僕はもう4年生以下のエースピッチャーということで、もう試合とか出まくってましたから、っていう風な大会があった時に、ピッチャーの僕が捻挫したっていう風になると、ポジションの変更が一気にぐるっと変わるんですよね。僕以外に小学校4年生でピッチャーがいなかったんで、あいつをピッチャーに、例えば内野で、ショートを守っていたあの子をピッチャーにすると、ショートが開くからあの子をね、サードからショートにシフトして、そしたら空いたサードに誰を置いてみたいな感じで結構バタバタになっちゃったっていう時期があったりとか、したんですよね。僕にとってもすごく小学校4年生ながら責任を感じちゃったりとかして、あの、その当時は、あの、なんて言うんだろう。他の奴らにピッチャーのポジションが取られるのが嫌だみたいな、そういう心じゃなくて、なんか周りに迷惑かけて申し訳ないな、みたいな気持ちがあったぐらい心がとても通っていた時期なんですけど、僕。今だったら多分、あいつにそんなポスト取られたくねえみたいな変なプライドとかが働くんだと思うんですけど、今全然そんなことない。あの、当時はね、そんなことなく、ごめんね、みたいなね。あの、いつも通りじゃなくてごめんね、みたいなこととかすごく思ってたんですけど。まあまあ、そんな感じで、まあ、怪我をしたんですよね。で、野球でまず差し支えるでしょ。で、あと、学校通うのがしんどかったんですよね。松葉杖は、しなかったんですけど、まあ、県警足でどうにかなる程度だったので、まあ、そうなってくると学校行くのに、まあ、15分とか、小学生の足だったんで、ね、15分20分かかるのが、まあ、しばらく親の車で通いましたからね、結構しんどかったですし、何より、お昼休みとかに遊べないんだわ。うん。遊べないんですよね。その、みんなで軽泥やろうぜとかってなった時に、グラウンドにも行けないし、体育館にも行けない。うん。で、そこで、ああ、やっぱりって、足って大事なんだなっていうところに、を気づかされたりとかしたんですよね。で、あとね、何気にっていうので結構でかかったのは、ピアノ。うん。右、足でペダル踏みますけど、案外きついなって思ったのが、その友達関係ないな。ピアノのレッスンで僕左の足を捻挫してたんで、問題はなかったんだけど、確かにピアノ弾くときってペダル踏んだりとかするから、足も確かに使うよなとかっていうのを小学生ながらに思って、右足捻挫しなくてよかったみたいなことをすごく思ったりとかしたんですよね。そうすると、ピアノもダメになって、野球もダメになってってなったら何にもできなくて、もう超つまんねえ人生じゃんみたいなことを小学校4年生の時に思ったりもしましたけどね。で、今、仮にね、捻挫したりとか、まあ足のね、骨折でも何でもいいですけど、怪我とかしたりすると、まあ、右の捻挫だとやばいね。うん、車が結構きついんじゃない?車のブレーキとアクセルとか、まず車に乗れなくなるでしょ、そしたら。まあ左でやればいいのかもしれないけど、まあ、まず、ね、より安全運転をしなきゃいけないわけでしょ。っていうかもうかなりきついと思うから、多分車乗れなくなるしね。で、今の職場階段がありますから、エレベーターないのでね、階段登るのでまず一苦労でしょ、とかって考えると、足の怪我っていうのめちゃくちゃ厄介なんだなっていうのを感じたりとかね、しますけど。とか。あとね、僕中学校1年生の時に目の怪我をしてるんですよね。目。 まあ、人に負わされ、人によって負わされた怪我なんですけれども、障害ですけどね。まあ、中学校1年生の時に、また野球なんですけど、クラブチーム、公式野球のクラブチームに入ってて、リトルシニアっていうリーグに入ってて、で、そこで、まあ、夜に、まあ、キャッチボールとかね、やるんですね。で、キャッチボールやってて、まあ、さすが中学校1年生ですよね。だんだんもう、なんか、ルールとかどうでもよくなるような、こう、ね、よくわかんない行動を取るやつとか言い出して、キャッチボール中に、石を投げやっこするみたいな、いたずらみたいなのが流行ってて、で、それで、まあ、僕は僕で、中学校の時も、まあ、地味で真面目な男の子だったんで、普通に、キャッチボールやってたんですけど、そのいたずらしてた奴らのその石が何のコントロールミスかわかんないんですけど、僕の方に間違ってやってきて、で僕の顔に当たったんですよね。でもう数センチずれてたら僕多分目に直撃して失明してたと思うんですけど、目と鼻の間あたりに当たって、でその衝撃の強さなのかわかんないんですけど、病名で言うと前房出血って言って、目の内側が真っ赤に腫れて、その血液のせいで視力が極度に下がるっていう、視力が確かその病院の時に言われたのは 0.001 まで下がったって言われて、もうほぼゼロじゃんみたいなね。 0.001 で目開けた時に真っ白じゃなくて真っ黒なんですよね。目開けても真っ黒で、まあ、眼科の大学病院に連れてかれた時に、まあ、眼科の大学病院に着いたのが10時ぐらいで、もう眠いよみたいな風に思ってたんですけど、なんか暗室っていう眼科の暗い場所に運ばれて、ケクノさん、左目はちょっと今目隠しますね。右目が怪我してたんで、ケクノさん、右目今、今私が何本指を出してるかって分かりますかとか言って、全く分かんないとか言ったりとかして、全く見えないんでね。ただ光を当てられたら、なんか光がありそうみたいなものはギリギリ分かるぐらいだったんで、光の認識はできるんだけど、それ以外は全部無理っていう感じで、視力がめちゃくちゃ下がってて、でまあ、もともと僕視力がめちゃくちゃ良くって、両方とも 2.0、2.0 で、まあいわゆる視力検査、学校の視力検査でいうと AA がちゃんとついてたんですけど、右目が極度に下がって、次の日目覚めたら右目だけがめちゃくちゃぼやけてるんですよね。とうとうね、見えるようにはなってたんですけど、視力が極度に下がって、なんていうのかな、本当にただぼやけてるっていう、目悪い人の気持ちっていうのが分かったりとかして、で片目が極端に視力悪くなると、視力いい方の目に負担がかかりすぎるからっていう理由で、その時の入院生活が一番きつかったですね。目を使うなっていうことで、ゲーム禁止。で、入院中といえば定番のテレビ。まあ、テレビカードみたいなのもらえたりとかしますけど、テレビも禁止。テレビ禁止、ゲーム禁止、本も禁止、漫画も禁止。目使うからね。うん。で、まあ当時から僕携帯持ってましたけど、携帯も禁止。目使うから。禁止。で、当時みたい、まあ今みたいに iPod とか持ってるわけじゃないから、音楽も持ってない。ただまああまりにも暇だからって言って、親がかわいそうだからっていうことで、家にあるでっかい、普通の、学校の先生が英語の授業で持ってくるような、あるじゃないですか。いわゆる CD プレイヤーってやつ。あれを持ってきてもらって、で、イヤホン持ってって、で、それで、まあ、僕当時好きだったサザンの CD とか持ってきてもらって、一日中サザン聞いてましたね。サザン聞きながら、寝たりしながら、ね、本も読めない。で、まあ、まともなこと言おうと思うと勉強もできないわけですよね。だから一日中サザン聞いてるだけでしたよね。あと一応、まあ、AM ラジオは、病院のなんかオプションみたいなの勝手についてたんで、まあ、たまにラジオ聞くぐらい。でも中学生でラジオなんてそんな僕興味もなかったんで、一日中サザン聞いてましたけど、そうなった時に、目の怪我はやばいなって思いましたね。生きてる中で目を使わないシーンってないなって思って。うん、で、まあ、よーく考えるようになったのが、じゃあ、目に負担をかけない、生活って何だろうとか、目に負担をかけない娯楽って何だろうって思った時に、 今度また眼科で入院したらどうしようみたいなことを考えるんですよね。で、一つはオーディオブックかなって思ったんですよね。まあ僕なんか最近よく聞くんですけど、オーディオブックは。まあポッドキャストなんかもまあやるしね。ポッドキャストだったらまあいいじゃない。目も使わないし、ね。で、ラジオ、うん。だから僕がもし今度入院、眼科でね、目に負担かけるなっていうふうに言われたら、多分、オーディオブックと、ラジオは、今だったらほら、アニメのね、好きなアニメの声優さんがラジオやってたりとかして、まあ、ちょっと目に負担かかるけど、パソコンでインターネットで、なんかどっかね、インターネットラジオのチャンネル合わせたら、ね、1、2時間ぐらいはね、音声垂れ流しにしとけばいいから、目使わないじゃない。だから、まあ僕は結構本読みますけど、まあ本読めなくなっても、まあ趣味っていう面では困らないかもしれないな、みたいなの最近よく、思うようになりましたけどね。うん。でも基本目使わないっていうのはきついと思いますよっていうのが正直あるかなっていうのはありますけどね。うん。まあとかそんな感じかな。うん。あとは僕はね、怪我っていうのはそんなにしてないんですけれども、やっぱりね、足と手だよね。手の病気は、手の怪我かな。手の怪我はかなりきついね。スポーツやってる人からすると手っていうのは相当きついと思いますよ。ちょっとした怪我ね、手切ったとか、あと野球で行くと、僕ピッチャーで、まあ、ピッチャーであるあるなのかもしれないんですけど、スナップ効かすんですよね。指でシュッて投げるんですよ。指で擦るようにして。で、そうすると、人差し指と中指のところが、擦れるから、僕結構血豆ができてたんですよね、中学生の時に。で、血豆ができると何がやばいって、まずボール投げれないんですよ。血豆が破裂すると皮が剥けるから、ね、刺激が敏感になるから、まずボールが持てないんですよね。だからボールが投げれなくなったり、あとバットが握れなくなったり、うん。あとは、月指とかなんかすると、ペン持つときとか結構しんどかったりとかするんですよね。で、まあ僕は、健康なときならすごく便利なんですけど、実は、両利きなんですね。ペン書くときに。書くのは両利きなんじゃなくて、書くのは右で、消しゴムが左なんですよね。うん。もともと僕すべて左利きなんですけれども、書くことだけが、親に無理っくり強制させられて、ペンだけは右なんですよね。ペンだけ右。そうなると消しゴムだけが左なんですよね。うん。だから、学校の授業なんかは結構受けやすかったんですよ。右に鉛筆、左に消しゴムっていう感じで。で、で、片っぽダメになると結構しんどいんですよね。左がダメになったら今度消しゴムがきついし、で、右がダメになったらそもそも書けないしっていうことで、両方使いっていうのは、片っぽダメになっただけで結構しんどいっていう意味ではストレスは結構かかったりとかはしてましたね。うん。まあそういう意味ではすべて右利きとか、すべて左利きとかっていう人の方が全然、怪我した時には対応がしやすいかもしれないね。ただ、自分が使ってる手の方を怪我したらもう致命的ですけどね。うん、っていうのはあるけど、うん、で、そういう利き手関係のトラブルとかは手は怖いから、一時期、僕左投げとかでしたけど、右にシフトしようとか、いろんなこと考えたんですけど、結局無理でしたね。長続きしませんでした。うん。なんかせっかくみんなができない左っていうのができるのに、みんなができてる右を使えないのがすごい嫌だったっていう時期があって、うん、で、それで左から右にシフトしようと思ったんですけど、やっぱりね、慣れないことやるとストレスになるんですよね。それでもうやめましたけど。うん、まあでもね、怪我って結構しんどいと思いますよ。うん、僕の周りの友達で結構やばいぐらい怪我してた友達とかがいて、うん、で、そいつの話とか聞いた時のエピソードの話をじゃあ次回、僕の身の回りの友達の怪我の話、幼稚園の頃からもう大学とか今社会人になるまでのずっとの、周りの人たちの怪我の話っていうのをちょっとやっていきますね。はい。したらじゃあ今回はこれぐらいということで、まあ来週またお話、まあ来週つってもまあ怪我の2週目はもう明日なんでね、明日第2週早速配信しますけども、はい、じゃあ次回お楽しみに。西暦2014年の10月第2週の